皆さん、明けまして、おめでとうございます。バッキー大阪の、ストレンジャーザンパラダイス。ですね、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、2014年元旦からいきなりちょっとアップしちゃいます。今年もよろしくお願いいたしまーす。というわけでですね、今日は、1月1日元旦なんですけれども、ちょっとオープニングトークをね、撮らせていただきたいと思って、こうして今喋っています。さっきですね、明けましておめでとうございますってやったのはですね、僕の、大好きですごく影響を受けた、大竹栄一さん、ミュージシャンの大竹栄一さんの、作ったですね、ナイアガラカレンダーというアルバムの1曲目。これね、ナイアガラカレンダーというのは12ヶ月で12曲っていう、まあコンセプトアルバムなんですけど、1曲目のロックンロール落とし玉、これのオープニングのちょっと、まあリスペクトというかね、ちょっとオマージュということで、やらせていただきました。知ってる方はね、あれだって思ってくれてるかなって思うんですけれども、というのもですね、この大竹栄一さんがですね、救急車が、ピーポーピーポーって、これもね、今偶然なんですけどもね、大竹栄一さんのソロアルバム出した時のデモテープの音源っていうのはボーナストラックに入ってるんですけど、ちょっとね、そんなのがあったんで今、アドリブで真似ちゃいました。とにかくですね、大竹栄一さん、御年65歳なんですけれども、まさかのですね、この年末、12月30日に、残念ながらお亡くなりになってしまいました。で、本当にね、日本のポップス界を代表するミュージシャン、アーティストの方で、で、本当にね、一般的な認知度って今はもうご隠居さんみたいな感じなんで、あんまり知ってる人もちょっと少ないかなっていうところもあるんですけれども、もう、日本の邦楽界、ポップス界、それからもういろんなアーティストに多大な影響を与えた人で、で、僕もその大竹栄一さんの音楽と、それからいろいろやってること全般にすごく影響を受けたんですね。で、実は僕、この今日のポッドキャストを上げようと思う前に、実は年末に大竹栄一さんのことをちょっとすでに撮ってたんですね。で、大竹栄一さん特集っていうか、まあ、自分のポッドキャストで大竹栄一さん紹介しようと思って撮っといたので、それを後から、お流しするんですけれども、その前にちょっと、もう、予想にもできない、まあ、本人がお亡くなりになるっていうことがあったんで、ちょっとこういった、オープニングトークを入れさせていただきないなと思っています。で、とにかくね、大竹栄一さんは、僕、後の喋りでもバンバンいろいろどこが面白いか、どこがすごいかって話してるんですけれども、言い忘れたことの一つにね、クレイジーキャッツのマニアで、クレイジーキャッツの、いろいろね、植木仁さんのアルバムとかをね、結構晩年の植木さんの、往年のクレイジーキャッツを彷彿させるようなそういうコミックアルバムみたいのを作ったりとか、そういったこともしてたりとか、で、なんか、プロ野球とかにすごい興味があったりとか、で、いろんなところに幅広く興味を持ってる人だったりとかで、で、とにかくそういった彼なりの興味っていうのがその、音楽とかポップス、まあ、ニューミュージックっていうものだけじゃなくて、コミックソングっていう形で、自分の音楽活動に、消化してたりとかね、そういうちょっと変わった一面も、ユニークな一面も持ってる人なんですね。で、彼はね、もうすっかりご隠居さんで、80年代初頭にアルバム、傑作アルバムバンバンって出してからは、もうほとんど活動はしてなくてですね、まあ昔自分の作ったアルバムをリミックスしたりとか、昔のデモテープの音源出してボーナストラックつけて、リイシューね、再発したりとか、まあそういうことを結構いろいろやってるわけですよ。でも僕なんかもう彼の、音楽とかその世界観っていうのに完全に魅了されちゃってる。ね、ナイアガラレーベルのファンのナイアガラですから。そういったのが、でも出るたびにね、CD 買っちゃうんですよ。同じのを持ってても。で、その、まあ、一応大竹栄一さんの、一応じゃない、大竹栄一さんの代表と曲とされる、代表的なアルバムは、ロングバケーションっていうのなんですけど、これなんかももう LP レコードまで買っちゃったし、で、CD も出てるだけで3枚かな、今あるのかな、とかね。まあ、佐野元春さんとかとやったナイアガラトライアングルとかいう、そういう、コンセプトアルバムなんかも、やっぱり3つくらいあったりとか。やっぱりね、新しく出るたびにね、こう、秘蔵ボーナストラックみたいなのが入ってたりとかね、まあ、そういうのがあったりとか、その、前に出たやつとね、どれだけ音が良くなってるかなーなんていう違いを、ちょっと確かめたかったりとかしてね。あとはその、好きだから、やっぱり買うっしょみたいな、こう、コレクター魂みたいなくすぐるところがあって、またね、ジャケがかっこいいんですよ、彼の、大滝さんの。 アルバムのジャケットは。で、そういうのをなんかちょっとね、いつの間にかこう、もう、なんか、大滝さんのアルバムだけで30枚ぐらい、うちにあるぞ、みたいな感じになっちゃったりとかね。まあ、とにかく、すごくね、今世間一般的に、あとはね、ごめんなさい。もう一つ大きなの忘れてました。まあ、多分ウェブニュースとかでも紹介されてるところなんでしょうけど、森進一さんの歌ってる冬のリビエラとか、あとは小林明さんの代表曲、熱き心に。これなんかも、大滝詠一さんの曲なんですね。なもんで、あとはね、ほんとさっき言ったクレイジーキャッツ、植木仁さんのスーダル伝説っていう、昔の往年のクレイジーキャッツやってた頃の、スーダラ節とかの曲をこう、メドレーにしてね、植木さんがバーンって結構10分以上歌い上げてるっていうね、そういうちょっと面白いね、スーダラ伝説っていう曲があるんですけども、まあそれなんかも大滝さんが作ったりとかしてるんですね。で、とにかくね、本当にそのニューミュージックっていう、その日本の独特のポップスの世界観を作り上げた人であり、ね、そういったちょっと知る人ぞ知るコミックソングの名手でもあり、ということでですね、あとは、まあそういったスタイリッシュなおしゃれなジャケットとか、まあ本当に僕は大滝詠一を聞いて、影響を受けて育って大人になったっていう思ってるんで、本当にね、彼があっけなくこういった形で亡くなってしまったのは非常に残念だし、やっぱり、なんだろうな、今までありがとうっていう感謝も伝えたいなって思いながら、今回ですね、まあ、12月の半ばに撮った、僕のポッドキャストになりますけれども、大滝詠一さんについてご紹介しているので、はい、これから聞いてください。よろしくお願いします。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい。ちょっとお久しぶりですけれども、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。さあ今回はですね、音楽のコーナー、趣味趣味ミュージックをやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はですね、シリーズでやっている人生の10曲。人生の10曲というのをやってみたいと思っています。人生の10曲っていうシリーズどんなものかというとですね、今まで僕が生まれてからこう生きてきた中で、10曲、人生においての10曲、影響を受けた10曲っていうのを選んで、まあ、それについて話してみるという、コーナーになっております。で、まあ、今ですね、7回まで来ておりまして、10回まであと3つ残すところになっております。まあ、1回目なんかは本当に子供の頃一番最初に影響を受けた音楽とかね。で、2回目は少年時代影響を受けた音楽とか、まあ、そんな感じで続けてきましてですね、5回まではティーンネージャーの頃に影響を受けた音楽っていうのをやっておりまして、6回目からは社会人になってから聞いて影響を受けた音楽っていうとかアーティストについて紹介していっています。そんな中で今回第8回ということでですね、テーマは表現の源ってね、自分が何かを表現するっていうことでこう影響を受けたアーティストの曲っていうのをちょっと紹介してみたいと思っています。というわけでですね、表現の源ということで、自分が何か表現するっていう、僕は仕事でずっとコピーライター、文章を書く、コピーライターっていうのを一貫してやってるんで、まあ、言葉とかね、文字で、どのぐらい人に影響を与えられるか、きちんと言いたいことを伝えられるかっていうのを常に意識して、まあ、仕事をやってきてるっていうのもありましてですね、邦楽の歌詞なんかにもすごく影響を受けたりとか、うん、あ、これありかっていう、というところにね、いろいろインスパイアされたいというところがたくさんあります。今まで紹介してきたアーティストの曲とかでももちろんいろんな影響を受けた人っていっぱいいるんですけれども、今回は今までのね、ポッドキャストで喋ってない、紹介してないアーティスト、自分が影響を受けたアーティストについてちょっと触れてみたいと思います。まずはですね、自分の表現にすごく影響を与えてくれたアーティスト、大滝詠一さんを紹介したいと思います。大滝詠一さんっていう方はですね、もう80年代とかにすんごいヒットを飛ばして、と言ってもあんまりメディアに出る人じゃないんで、まあ、知らないっていう人も正直多いかと思います。まあ世代的には山下達郎さんなんかと一緒の世代ぐらいの人かな。で、当時ですね、フォークだロックだっていう頃の70年代とかにハッピーエンドっていう、まあ、バンドというかユニットをやってた人なんですけども、この人がソロで活動をし始めてですね、あ、ロングバケーションっていうアルバムを出すんですね。で、このロングバケーションっていうアルバムは とにかくあの日本の邦画史の中で三千と輝くこう名アルバムと言われているアルバムでして、とにかくあの初めて邦楽のCD、レコードが CD になった時もこのロングバケーションだったし、まあ、とにかくですね、このロングバケーションってアルバムはこの大滝詠一さんの、まあ、あの、本当に代表的な一枚であることはもちろん、邦楽界の中でも本当にあの、歴史に残すべきアルバムの中で、もう間違いなく5本の指に入れて入ってるはずのアルバムですね。で、本当にね、大滝詠一さん認知度はないんですけれども、あの、曲とかを聞くと CM とかで、あ、聞いたことあるなっていう曲とかあったりとかっていうのは、まあ、絶対まあ、どっかで耳慣れた曲っていうのはあるはずです。で、この大滝詠一さんロングバケーション、なんで僕はこの大滝詠一さんにすごく影響を受けたかっていうとですね、このロングバケーションっていうアルバムは、まあ、彼の代表的な一枚であると同時に、本当にあの日本の邦楽とかあの日本のポップスの、あの本当に基盤になるかなっていうような、すごくよくできたアルバムなんですね。本当におしゃれだし、あのポップだし、すごくそういうなんか素敵な音楽の要素っていうのがね、あの本当に詰まったアルバムになっているんです。だから本当に完成度高いし、いろんなタイプの曲が入ってるし、まあどこで流しててもあの誰も嫌がることはないだろうなっていうような、とにかく気持ちのいいサウンドですね。で、さっきも言ったけど、まあ、山下達郎さんとかイメージとしてはすごく近いのかなっていう。で、実際にあの、初期の頃はあの、山下達郎さんとかと一緒に音楽活動をしてた人なんで。で、まあ、とにかくね、あの、昔作ったアルバムとか70年代から80年代かけての、この彼の活躍した頃のアルバムっていうのは、やっぱりあの、本当にミュージシャンで、坂本龍一さんだとかね、細野晴臣さんとか、YOMO のメンバーとか、本当に山下達郎さんとか、そういった人があの、一緒に作ってる音楽がたくさんあったりするわけです。で、この人がね、とにかくあのロングバケーションっていうそのマスターピースなね名アルバムを出して、まあそれがすごく本当に僕今までね、あのいろいろ CD 持ってたりとか、あのいろんなミュージックのアルバムっていうのを聞いてるんですけども、一番聞いてる、今まで生涯で一番聞いてるアルバムがやっぱりロングバケーション、うん、もその一枚になりますね。うん、で、本当にね、夏になると必ず聴きたくなったりとか、あとふとした時にやっぱり流したりとかっていう、本当によくできたアルバムで、うん、今まで人生の中で一番聴いてるアルバムの一枚になっていると思います。で、まあそういうすごく、あの、日本のポップスを代表するアルバムを作ったっていう意味でも、まあ大滝詠一さんというのは影響がすごい人なんですけれども、僕はね、もっと、ちょっと違うところで影響を受けているところがあります。で、まあそういうね、爽やかな、あの、アルバムを作った人でもあるんですけれども、その裏でね、コミックソングの名手でもあるんですね、この人。で、僕が昔、本当にあの、中学生ぐらいの時に、この人何なのって思ったのが、やっぱりその大滝詠一さんの作った CM スペシャルっていうアルバムがあるんですね。で、CM スペシャルっていうのは、彼が自分で作った CM ソングを全部こう、ぶっ込んだアルバムなんです。だから本当に、あらよ手前一丁とか、なんかそういうね、昔子供の頃聞いたことあるような、なんかそういう三ツ矢サイダーの CM とか、なんかそういうね、いろいろそういうテレビ CM の曲っていうのが、本当にもう本当に30秒ぐらいのやつから、まあ、本当にちょっとちゃんとした、それなりの歌物になってる2、3分、それでも2、3分ですね。まあそういったものから何からですね。とにかく自分が CM のために作った曲っていうのを1枚のアルバムにして売り出してしまうっていうね。これすごいっすよね。で、まあありそうでないような。うん。まあたまにそういうのもあるんですけれども、まあとにかくもう彼が作ったその CM ソングだけで1枚アルバムを作ってしまってるっていうね。まあそれを、あの、聞いてですね、これ面白いなと思って。で、それと同時にですね、彼のナイアガラカレンダーってアルバムがあるんですね。で、大滝詠一さんは自分のレーベルを持っていて、まあ大きな滝、大滝で、まあ大きな滝といえばナイアガラだろうっていうことで、ナイアガラレーベルっていうことで、ね、あの彼のレーベルはナイアガラなんですけれども、彼が初期に作ってたそういうノベルティーソング、まあコミックソングっぽいもののアルバムというのは、ナイアガラなんたらみたいなのがいっぱいタイトルについてるんですね。で、その中のナイアガラカレンダーってアルバムがあって、これはもう文字通り全12曲入りのアルバムです。で、もう1月はロックンロールお年玉。で、2月はブルーバレンタインみたいな感じね。で、4月はお花見メレンゲとか、そういうね、とにかくあの、毎月1月の曲、2月の曲って言って、まあ12月はクリスマス音頭なんですけど。まあそういうね、ちょっとあの、 面白いコミックソングで作ったアルバムなんていうのができて、これもね、やっぱりすごくよくできててですね。で、まあ、いろんな曲の要素で遊びながらも、なんかそういうね、うん、面白い一枚のアルバムに、コンセプトアルバムに仕立ててるっていう、そういうのがあるんですね。で、これとかも初めて聞いたとき、すごい衝撃を受けて、友達の兄貴かなんかが持ってて、友達の家に遊び行ったとき、いきなりそいつが流したわけですよ。ロックンロールお年玉。で、うわ、なんだこりゃ、こんなのありか、って言って、で、そのね、この大竹栄一っていう人は一体何なんだと。そういうね、ロングバケーションみたいなマスターピースなアルバムも作って、こういうコミックソングも作って何なのっていうところから、この人のね、大竹栄一さんの曲をね、どんどんこうほじくっていくようになってますね。で、すごいね、不思議なんですけれどもね、彼がね、まずハッピーエンドっていうユニットを解散してから、大竹栄一っていうその自分の名前でソロアルバムを出すんですね。で、それはもうハッピーエンドの延長のような形の、まあちょっとしたそういう、まあポップスアルバムなんですけれども、で、その後にですね、ナイアガラムーンっていうね、アルバムを出すんですね。で、このナイアガラムーンってアルバムは、すごくね、アメリカンカルチャーに影響を受けたような、すごくおしゃれなジャケットの、ポップなジャケットのアルバムなんですよ。で、まあそのアルバムを一回こうね、再生してみると、あれみたいな。このジャケットでこの内容ですかみたいな。一曲目が三文ソングとか言うね。早寝早起き三文ソングとか言う。なんだよ、このアルバムっていう形で。とにかくもうコミックソングしか入ってないわけですよ。しゃっくりママさんとかね。楽しい夜更かしとか。で、まあそういう中でもそのアメリカンポップスの影響を受けて自分なりにそれを消化させてポップソングに仕立てたっていうね。まあそういうこう、聞けば聞くほど深いなっていうか面白いなっていう、もういろんな、邦楽界の人たちも絶賛してるアルバムではあるんですけれども、まあ40分しないで37分ぐらい終わっちゃって目が点みたいなね。まあ当然当時売れてもいないわけですよ。で、だけどそういうノベルティーソングっていうのはコミックソングのアルバムを、まあ彼は一生懸命ひたすら作っていくわけですね。で、そのナイアガラカレンダーってさっき言った12ヶ月の曲を12曲入ったアルバムなんかも作るんですけども、まあそういったアルバムを作りつつね、なんかその本気になるとそのロングバケーションみたいなね、もうポップ日本のポップスの頂点みたいなアルバムを作れちゃう人だったりとかして、で、まあそういうのもやればできるのに、なんかそういうねコミックソングばっかり作ったり CM スペシャルみたいなアルバム作ったり、不思議な人だなーって言って、気がついたらどんどんハマっていってしまったっていうね。で、こういう人たちって実は結構多いんですよ。で、まあそのナイアガラレーベルの大竹栄一さんなんで、ナイアガラーって呼ばれてて、まあ僕なんかすっかりナイアガラーなわけですよ。で、そのね、さっき言ったナイアガラムーンっていうアルバムの次に出してるのが、ゴーゴーナイアガラ。これもね、またね、ジャケットおしゃれなんですよ。ポップな感じのね。で、そのジャケット、おしゃれなジャケットに入ってるのが、ゴーゴーナイアガラですね。いきなり DJ で始まるわけです。大竹栄一さんが、はい、って、レディース&ジェントルマンみたいな感じで、僕のね、このバッキー大阪のストレンジャーズ&パラダイスのオープニングっていうのはちょっと影響を受けてるなって、今こうやって話しながら思ったんですけれども、とにかくね、ゴーゴーナイアガラっていうその彼のアルバムは、その彼がディスクジョッキをやって曲を流してるっていうコンセプトで作ってられた一枚のアルバムになってるんですね。だからラジオ番組ってCM の前とかにジングルってわかりますか？ジングルっていうね、まあ、番組名をちょっと歌みたいにしたようなやつとかがあるんですけれども、まあそういったものがね、アルバムの中にも曲の合間に入ってたりとかして、すごくね、作りはおしゃれなんですね。で、曲はやっぱりノベルティソング、コミックソングなんで、まあいろいろちょっとおちゃらけた曲が多いんですけれども、その一枚のアルバムとしてね、コンセプトアルバムとして、その途中つなぎ方、ジングルの入り方とか、曲と曲のこう合間のテンポの良さとか、そういうセンスがやっぱりすごいな、面白いなっていう感じのアルバムだったりとかして、まあ非常にその不思議なね、独特の彼らしさっていうのがもう彼のアルバムには詰まってるんですよね。で、僕はすごい、ああ面白いな、こんな人いるんだって。僕はちょっと遅れて彼の音楽をほじくった世代なんですけれども、まあすごく影響を受けて面白いなと思いました。で、とにかくね、まあ僕がね、このポッドキャストで紹介してるアーティストってすごく説明がしづらいアーティストが多いんですけれども、岡村康幸しかりね、この今紹介してる大竹栄一しかり、いいよっていうね、どういう良さだっていうのをちょっと伝えるのが難しかったりで、まあだからこそね、気に入ってね、みんながいいねっていうだけじゃなくて、いやいやいやいやって、ま まあみんながいいねっていう良さじゃない良さっていうのがアーティスト、このアーティストなんだよってね。僕はそういうものを紹介していきたいなっていう気持ちがあるんで、まあついついつい、こういうアーティスト紹介とかばっかりしちゃってすいませんっていう感じなんですけれども、とにかくね、本当に、大滝栄一、ね、この彼の曲っていうのもし興味があったらですね、皆さんも調べてみるとね、どっかで聞いたことのあるようなね、爽やかな CM ソングだったりとか、代表曲っていうのが、多分、聞くことができると思いますんで、興味あったらぜひ、聞いてみてほしいなーなんて思ったりとかしています。で、普通でアーティストっていうのは本当コンサートを定期的にやったりとか、アルバム定期的に出したりとかいう感じなんですけど、この人はね、本当にもう、ご隠居なんですね。そのロングバケーションっていう、まあ、本当に傑作アルバムを出した後に、忘れた頃にもう一枚、イーチタイムってアルバム。これもね、やっぱりちゃんとしたもう正統派のポップスアルバムなんですけども、まあ、この二つぐらいかな。正統派の本当にもう J-POP を代表するようなアルバムバーンと出して、傑作2枚ドーンドーンって。で、そっからあとはもうほとんど活動してなくていい感じなんですね。で、たまにですね、キムタクと松たか子が主演したロングバケーションっていうドラマがあったと思うんですけど、この主題歌をね、まさかのですね、大滝栄一が主題歌担当みたいなのがあったんですけれども、これももう98年ぐらいの話なんで、もうえらい昔で。まあ、そっからは本当にあんまり、音楽活動ってのはほとんどしてない感じなんですね、で、まあでもそんな人なんですけども、実は裏で邦楽界のいろんな人に影響を与えてきたアーティストであって、なんかすごく面白いことをやってる人だな。たまにプロ野球の解説なんかいきなり出てきたりとかするんですけどね。まあそんな不思議な人がいて、まあ僕もすごく影響を受けたなーって。だからそういうね、まあ作ってるものっていうのは、まあ、作ったもの数は少ないけど、その一枚一枚がクオリティ高くて、いろんな影響を与えるものであったりするっていうのはすごいな。で、やっぱり彼なんかはすごく世界観があるんですよね。で、もうこれ聞いただけで、あ、大滝栄一だとか、なんかそういうのがすごくわかるわけですよ。で、薬師丸ひろ子とか松田聖子とかにも実は曲を提供してたりとかしてて、あとあれですね、言うの忘れてた。小林明の、熱き心にっていう、まあ代表的な曲があるんですけど、これも大滝栄一さんの曲なんですね。でも本当にね、この曲なんかもまさに大滝栄一さんの曲っていうね、そういうトーンがあってですね。で、まあ本当にね、独特の彼ならではの音楽イズムっていうのがあってね。で、まあそういうね、その人の個性というかね、その世界観っていうのがあるっていうだけで、僕は、表現をするっていうことでは価値だなと思っていて、で、やっぱりそういうのがありつつ、ちゃんと全部同じじゃなくて、あ、らしいなって、でもいいよねっていうものを持ってるっていうね、そういうアーティストってやっぱりすごく惹かれるなと思うんですよね。で、やっぱり売れてるアーティストっていうのはすごくそういうのがあって、例えば今年の夏また復活したサザンオールスターズなんかはこうすごく不思議でね、桑田佳祐はずっとソロでね、サザン辞めてからもやってるんだけど、やっぱり桑田佳祐としての曲とサザンの曲ってやっぱり違うなって、違うんですよね。で、サザンの曲っていうその独特な匂いっていうか、なんか空気感とか音感っていうのがあったりとか、それが桑田佳祐としてソロのね、ポップスとやっぱりサザンとして出した曲ってやっぱ違うなっていう、まあちょっとあんまりうまく理屈で言えないんですけど、やっぱりそういうのがあったりとか、あとはやっぱりその小室ミュージックとかね、小室哲哉の曲なんていうと、やっぱり全然違う曲を作っても、その小室さんらしさっていうのがどっかでこうガーって伝わってきて、あーって、今まで聴いてた小室ミュージックだみたいなことをね、思わせてくれたりとか、すごくそういうのって大事だし、なんかそういうのを持ってる人ってやっぱりすごいなーなんて思ったりするんですね。で、もう一人そういうのをすごく感じられる人を紹介すると、ちょっと前に紹介したですね、この人生の10曲の中の第6回でも紹介したピチカート5を、やっていた小西康晴さん。で、この人も、最近ちょっと引っ込んでて活動が地味めな感じなんですけれども、すごくね、いろんな曲のプロデュースをしてたりとか、今もちろん音楽作ってたりとかするんですけど、この人もね、やっぱりすごく独特の世界観を持ってて、すごくセンスがいいんですよね。だから、僕らが子供の頃から聞いてきた、10代の頃から聞いてきて、いいなって思うようなところをね、ふっとつまんで、もう自分の曲の中に織り込んでポッと出してきちゃうっていうね、ずるいみたいな感じの、でもそういうのがすっごくうまくて、 もう10年以上前なんですけど、やっぱり90年代後半に、ルパン三世のサントラをリミックスしてアルバムを何枚か出してるんですね。で、これなんかもずるいんだけど、すごくいいんですよ。ね。散々子供の頃に聞いてきたルパンのかっこいい BGM を自分たちでリミックスして、なんか新たな、こうね、音楽として、なんか世に出してきちゃうみたいなね。なんかそういうセンスがすごく良くて、だけど、この小西さんイズムっていうのはちゃんとあって、僕なんかがずっと聞いたピチカート5のね、なんか、あ、この人の作った曲らしいみたいな感じのがちゃんと入ってたりとか、で、やっぱりもうそういうね、いいなっていうものがちゃんと刷り込まれてて、で、彼の表現にもなってると。で、大竹栄一さん、それから小西康晴さん、二人ともそうなんですけども、同じフレーズ、自分の作ったね、曲の同じフレーズっていうのを、他の曲とか新しい曲でもどんどん使い回しをするんですね。で、こういうアーティストさんって意外といないんですけれども、なんか、自分が気に入って使ったフレーズっていうのが、いろんな曲に入ってくる。新しい曲にも前に使ったフレーズっていうのがポンポン入ってくるってね。そういう音楽の表現をできる人ってね、これもなかなか数少ないんじゃないかなと思うんですけど、そういうことが平気でできちゃうっていうね、その個性でオリジナリティの強さっていうのを持ったアーティストとしても、やっぱり大竹栄一さんってすごくすごいなと、面白いなと思うんですね。で、それが引き継がれてるのが、やっぱりその小西康晴さんであったりとか。で、まあ大竹栄一さんっては本当に70年代、80年代にもすごく知る人ぞ知るっていう音楽をどんどん量産してきてね、いろんなアーティストに影響を与えてきた人なんで、もう本当に今活躍、一線で活躍してるアーティストなんかにも本当に影響を与えていて、あ、これって、大竹栄一の曲から影響を受けてるな、みたいなのが、実は結構あったりするんですね。だから、そういう意味合いでもすごく、邦楽界の中で、もう、欠かせない、邦楽の歴史語る中で欠かせない人であり、まあ僕もすっかり影響を受けちゃって、面白いな、ってすっかり、ハマらされてしまった、なんていう人でもあるんですね。うん。で、まあその影響を受けた、その大竹チルドレンである、小西康晴さんの音楽とかも、やっぱりすごく良くて、まあ、そういうのをずっと聞いてきた僕なんかは、うおーっていうね。まあそういう影響力を与えてもらっていたりするわけです。まあそんな感じで、自分も何か表現、こうね、まあコピーライターの端くれとして、まあ物を作るときに、あ、これ大阪らしいなって、バッキーらしいなみたいなものっていうのがね、なんかできてるといいななんて思うんだけど、なかなかね、どうですかね。まあそういうことはずっと、僕は自分の中でもね、そういう先人たちの、こうね、インスパイアされた部分をね、自分がどう消化して、自分の表現としてどう出せるかっていうのは、まあ永遠のテーマなのかななんて思ったりする今日この頃でございます。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス。今回はですね、音楽のコーナー、趣味趣味ミュージックの、シリーズとしています。人生の10曲をお送りいたしました。人生の10曲の、第8回、表現の源をテーマにいたしまして、ロングバケーションなどね、邦楽ポップの、代表的なアーティストである、大滝栄一さん、そしてちょっと小西康晴さんの紹介をさせていただきました。それでは、またー。終わったんですけども。